はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、王さんはですね、ついに、すごく可愛い女の子とマッチングして、はい、なんと、うん、無事、初めての、なんていうか、経験というか。
まあ、童貞を無事に卒業しました。と、ストレートに言っちゃいますけど。
ね、いうことなんですけれども、
はい。
もともとは、コミュニティプランに申し込んでいって、グループコンサルの時も、特にこう、彼女が欲しいみたいな相談してたわけではなかったですよね。
そうですね。
うん。あの時はどんな相談してたのかな？そんなに女の子好きになれないみたいに書いてたんだっけ？なんだ
っけ？そうですね。なんかいろんなマッチングアプリとかとりあえずやってみて、
うんうん、
いろんなこと会ってみてはいるけど、
うんうん、
特に付き合いたい人とかもできずに、
うんうん、
なんかあんまり恋愛楽しくないなみたいになっちゃって、
うんうん、
どうしたらいいのかなっていうような結構ふわっとした相談をさせていただいたんですけど、
ね、
うん、
はい、その時にもしかして本当は恋愛にこう他の子に行けないぐらい誰かにこうわだかまりがあるんじゃないのみたいな話をしたら、いや実は思い当たることがあったってなったんですよね。ほんでそれを終わらせるのが先だよねっていう話をして、はい、ほんでどうせならその人とちょっといい感じなのか何なのか分かんない感じで終わってるから、その人のことを決着つけたらみたいなアドバイスしたんですよね。
そうでしたね。
うん。で、それをある程度決着つけたときに、そんなに今すぐ恋愛にみたいな感じじゃなくて、はい、まあ自分磨き頑張ろうかなみたいな話に一旦なってたんですよね。
そうですね。まあ、うんうん、ある程度誰でもいいとかじゃなくて、
うんうん、
自分でもいいなって思える人を選んでみようってことになりましたね。
ほんで、その後、もうそろそろちょっとやってもいいかなみたいな感じで、マッチングアプリ試してみたって感じですよね。
そうですね。まあ一応やってはいたんですけど、
うんうんうんうん、
あんまり積極的にやってはなかったんで。
うんうんうん、ってことは、まあ、
ちょっと時間を置いて、はい。
うんうん、じゃあ次にやり始めたときは結構質を問うことをしてたってことなんですかね。
そうですね。
うん、なるほど。で、その時に、その前にたまたまほら生放送で、好意の小出しの実力テストってやったじゃないですか。
はい、あ、そうですね。はい。
あれをすごい活用してくれてたんですけど、あのテストはやってみてどうでしたか？
いやー、なんかなかなか、なんだろうな、人を褒めるところを探すっていうのも、慣れない。まあ、しかも特に実際に会ったことない人の褒めるところを、
うんうん、
一生懸命探してみたいのは経験なかったんで、
うんうん、
まあ、普通難しいなとは思ったんですけど、
うんうん、
まあ、他の人がやってるのとかも見てすごい参考になったんで、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
それを参考にさせてもらいながら、うん、自分もやってみたって感じですね。
あれ結構好評っていうか反応があって、
うん、
はい、あれをやった結果自分が人を褒めるのが上手くないって分かりましたとか、結構そんなメッセージくれる人がいたのよ。
あ、まあ、そうですよね。ね、
うん、
そうですね。
こう苦手意識自体はすごいあったんで。
うん。
なんかそういえば他のコミュニティのメンバーさんがね、あれをやった結果、はい、女の子だけじゃなくて人を褒めるっていうことを意識してやるようになったって書いてた人もいましたよね。
うんうんうん。そうですよね、
うん。
すごくどこでも使えるっちゃ使えるんでね、やっぱり。
うんうんうん、うん。
そうですね。
だって別に何やろ。内面を褒めるとかっていうよりも、まあ、ある程度褒めるんですけど、表面的なとこ褒めるだけやから、
うんうん
うん、全然いろんな人間関係で使えちゃうんですよね。
うんうん、
だからこれね、営業で使ったら普通に成績上がるだろうし、
うんうんうんうん、
職場の人間関係改善に使いたかったら使えば人間関係良くなるし、
うんうん
うん、まあかなり万能かなっていう感じですね。
うん、でその女の子のタイプ別でね、どういうとこ褒めるといいかみたいなのをね、軸で出して、
う
ん、
ね、
アドバイスを、うん、したんですけどね。うん、はい、まあ、あれ、なんかあれやって、結構そのコンサル生とかも、アドバイス通りのことをやり始めてくれた人が結構いて、
うん、
はい、そのことによって奇跡の結果を手に入れてる方も結構いたんでね、うん、それは本当にやってよかったなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、その一人としては、王さんがですね、はい、アドバイス通りのことをしてくれて、
はい、
はい、
早速すごい可愛い女の子と、マッチをしたと。
はい、そうですね。
うん、アドバイスは、ね、失恋話を書いてる人に失恋に共感することをね。
うん。そうそう。まあ、それもね、一個、さっきの好意の小出しの実力テストのところの話ですね。
うんうん。
うん。
はい。
そうそうそう。まあ、マジであれ、最強っすからね、職業別に。こういう子はこうやって褒めたらいいよ。こういう子はこうやって褒めたらいいよ。みたいな。もう全部ね。方程式みたいな感じでもう答えが決まってるんでね。
うんうん、
そうですね。
ね、あれは使いやすいっすよね、かなりね。
まあもしかしたら、は
い、使いやすかったです。
理系の人にとって理解しやすかったのかもね。
ああ、そう
っすね。うん。男の人にとって分かりやすいのかもしれない、あの説明って。
うん。
う
ん、
そうかもしれないですね。
うん。でも、決まってんねん、実際は。
うん。
うん。あの、無意識でやってることを分析して落としてるだけだから。
なるほど。
なんですけどね。
うん。
で、もっと裏技を言うとね、って言って、それは今度また生放送でやる。
はい。
もっと裏技あるんですよ。あの軸を使って。
なるほど。うん。じゃあ、楽しみにしておきます。
うん。でもまあ、それを早速使っていただいて、もう、はい、なんていうか、デート前から相手に好かれていたのか何なのか、どうですか？デート知った時はどんな感じですか？会った時。
いやー、でも相手は結構最初は緊張してたのか、うん、あんまり喋ってくれなかったんですけど、まあ喋ってるうちに、だんだん結構喋ってくれるようになってきて、なんか素が出てきた感じは感じたので、それちょっと盛り上がって、たのかなって自分では思いました。
結構じゃあ喋ってるとき褒めることも意識しました？
そうですね。
なるほど、言われたことやってくださってるんですね。それでどんな展開になったからそんなことになったんですかね、初めてのとき。
ああ、いやでも本当に結構たまたまって言えばたまたまなんですけど、その1軒目でカフェに行って、
カフェじゃあ昼からなんだ、うん、
あ、そうです、昼からです。
うん、うん、
カフェに行って、まあお話して
、はいはいはいはい、
でまあちょっと盛り上がったんで、
うんうん、
ちょっと場所移動してお酒飲めるところに行こうってなったんですよ。
おーお
ーおー。で、まあそこに移動する途中に、
うんうん、
たまたま本当にホテルがあったらしくて、僕は気づかなかったんですけど、そこを通ったんですよ。
で、
僕は何も気づかなくて、
うん、
普通に移動してて、
うん、
でお酒飲んで、まあその居酒屋に着いて、
うん、
お酒飲んで喋ってた時に、なんだろうな、最近なんか面白いことみたいな話になって、でなんか向こうのその相手の女の子が、なんか女の子女子会みたいので、ホテルに行ったみたいな、
へー、
あるじゃん、最近なんか流行ってるらしいじゃないですか。
え、それはラブホにですか、普通のホテル、どっち？
そうそうそう、ありますよ、
ラブホ女子会みたいな、
ありますよね、ラブホ女子会あるある、そういうプラン提供してるんですよ。ラブホの部屋で女子会するっていう。
なんかそれに最近行ったみたいな話になって。それでなんかそのホテルラブホの話になったんですよ、ちょっと。で、僕は本当に気づいてなかったんですけど、その相手の子が、なんかここに来る途中もあったよね、みたいな。ことを。
バリバリじゃないですか。
で、あ、そうなんだ、みたいな。で、まあそこでその話はまあ終わったんですけど。まあお酒飲み終わって、まあもう、なんだろう、一回二人ともちょっと酔ったんで、出ようかってなって、まあなんか帰るみたいな流れだったんですけど、その帰るときに、なんかそういえばさっき通ったホテルってどこの話なのみたいな、気になるんだけどって、僕が言ったんですよ。
僕が言ったんだ、ほん
で。で、向こうが、いや、なんかあっちだよって言って、その方向を教えてくれたんで、僕はそっちの方に歩き始めたら、向こうもついてきたんで。
え、マジで？王さんはその時そうなろうって気はあったの？それとも単純な興味で聞いたの？
ちょっとありましたね、そういう
質問に。でもそんな気持ちになったってことは、はい、会ってて話してる時にこの子好きかもって思ったわけ？
そうですね、まあ普通に可愛いなとは思ってたんで、
で、ぶっちゃけちょっとエッチしたいかもって思ったわけ、その子の。
あ、そうですね。
あ、なるほどね。
で、まあなんか結構アプリさんがちょっと前かな、なんか言葉よりも行動を見ろみたいな。
はいはいはいはい。もうすごいね。こう言われたこと全部理解してるね。
そうなん
です
よ、ね。
やっぱ頭が一緒違うね。理解力が。もう真髄を。
真髄を全て吸収してる。
真髄を吸収してる。この1聞くと10聞く男が。
10わかるね。
すごい。1聞いて10わかる子は頭のいい男がまた違うね。
ありがとうございます。で、まあそれでまあそっちに、まあ歩き始めた時点で、まあ、そういうコツなのかなっていうふうに、相手も、 うん、気がなかったら来ないじゃないですか、絶対。
すごい冷静。すごい冷静。
めっちゃ冷静ですね、確かに。
うん。DT とは思えないね、ほんで。うん。
で、まあ、それで、まあ、前まで行って、なんかちょっと向こう、うん、最初は、別に入りたくはないみたいなことは言われたんですけど、
うんうん。
お
まあ、ちょっとそこは、なんだろう、強引にというか、まあ、そこまで来てる時点で、
うん。は
い、大丈夫なのかなって思って。
すごいね、冷静やね、冷静やね、ちょっと。
すごいっすね、ほんまに。すごいね、ほんまに童貞とは思えない。
王さんのこの理解力は何なの、一体の。
すごいっすね、それは。
すごいっすね。
ただでさえすごいめちゃめちゃ可愛い相手やから、緊張もしてたと思うし。
あ、
ま
あ、普通、ね、普通、おじけづくよね、そこで。
うん。
うん、あの、いいって言ってくれたけど、こうやって嫌って言ってるから嫌われるんかなってみんな思うやんね。うん。
うん。
うん、
まあ、それで、まあ、ちょっと手を引っ張って、入ったって感じですね。うん、まあ、入ったらもう向こうも全然、嫌がる素振りじゃなかったんで、
うん、
まあ、そこからは、大丈夫でした。
なるほど。
なるほどね。
なるほどね。
確かにね、いきなりでもラブホの話出してくる時点でね、
うん、
まあ、そうですね。
まあ、いけるよねっていうのもあるし、
うん、
僕もね、これもう一個の方程式みたいなもんなんですけど、
うん、
あの早くやりたいときは、もうできるだけ序盤でエッチな話持ち出しますからね、エロと。
うん
うん
うん、
めっちゃ効果的ですね、これはね、
うん。なるほどね。でもやっぱり多分、憎からず思ってたと思うけどね、最初から。
最初からね、
うんうん。もう多分会う前から、だって自分の話聞いてくれて褒めてくれてるから、憎からず思ってると思うよ、
うんうんうん。しかもその褒め方がね、うん、普通の褒め方じゃないから。
うん、そう、まあ、そう。
これがもう、相手の内面をえぐりにえぐる褒め方。これ普通の褒め方やったら多分ここまで言ってない
と思う。そう、そう、そうなんですよ。あのね、普通は、ああいうことマッチしたら、普通の男の人が何をするかっていうと、めっちゃ可愛いですねって書いてしまうんですよ。
は
い、
ああ。
めっちゃ可愛いですね。笑顔がいいですね。可愛いって言われませんか？可愛いですね。可愛いですねって書いてしまうんですよ、男の人は。
はい。
それは、あの、大悟も言ってたように、あの、私も言ってたように、結構切られるんですよ。
ああ。
うん。
まあ、可愛いっていう気持ちはわかりますけどね。
うん、うん。なんかもう、あまりにもこう、学びの理解度が高すぎて、驚くね。アプリさん。
まあ、僕のお客さんなんで、
うん、やっぱり僕のお客さん賢い人が多いのかな。
いやでも王さんは飛び抜けて理解力高いし、
高い、
うん、なんていうかな、ほんまにその忠実に実行してるし、
うん、
素晴らしいですよね、
うん、
素直ですよね、もう端的に言うと、うん、本当に素直、
まあ、そうですね、まあ、結局言われたことはとりあえずちゃんとやろうとは思ってるんで、うん、
あ、素晴らしい。だ、結局そのいろんなクライアントさん、これまで僕も見てきましたけど、まあ、うまくいく人ってもう素直さがあって、あとはガッツがある人だけなんですよね。
そうだね。
うん、
なんか分かっててもへこんじゃって、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかって思ってる時間ちょっともったいないからね。
もったいないですね。
うん、この間私もコンサル生さんのちょっとお尻を叩いたんですよ、
うん、
あの、何人こうするようにとか言うたら、は
い、うん、
まだ結構いっぱいの女の子とマッチングしてたんですよ。
うん、
やったらできるんですよ。
うんうん、
やったら、あの、T さんですけどね、それは。
はい。
結構可愛い子といっぱいマッチしてて、こことこことここがあかんからこうせえあせえって言うたら、うん、あの、短期間で写真も書いてすごいマッチング率、写真書いてすごいマッチング率上がったんですって。
うんうんうん。
うん、あの、来る数が全然増えたって言ってて。
うんうん、
で、写真、まあ、コンサル生さんとか私、写真もらって、写真送ってって言って、
うん、
あの、アプリさんと一緒にどの写真がいいとかいうのを選んで、
はい、
で、場合によってこの写真にしてくれてトリミングして、あの、ちょっと修正して送るって返すんですよ。
で、
うん、すごいマッチング率上がった言ってた。
ああ、よかったっす。
あ、
うん、
うん、
そうなんですよね。だからみんな必ずマッチング率上がってるし、コンサルしてる方はです
ね、うん。
うん。まあ、これ公開コンサルもそうだし、
うん、
個別の方もそうですけどね。
うん。
どっちも。
だからまあ、
ね、
コミュニティだけでも、はい、あの、活用、まあ、公開コンサルって当たるかどうかわからないけど、
そうですね。
応募して、
僕はたまたま運良く当たったんで、
ね、いただいて、はい、そのいろいろ疑問も相談してもらったら、もう本当に、こんなにあっという間に、あの、ご卒業される方もいらっしゃるというか。
そうですね。うん。
自分でもびっくりでしたけど。
しかもめっちゃ美人ですから、しかもなんか2人ぐらい美人な子とマッチングして
ました、ね。そう。もう一人も可愛いもんね、あの、髪の長い子も。
2人くらいなんかデート行く約束してて、しかもそのうちの1人とね、いきなりエッチしちゃってるわけですから。すさまじい結果っすよ、
ね。すさまじいよね、
うん。
しかも相手の方からメール来てるから、
うん、
どう考えたって遊びじゃないよ、相手はね。
うん、
結構好きになっちゃったんだと思うんですよ、本当の話。
うんう
ん、またコンサル、じゃあコミュニティのまた別の人がすごいアドバイスしてたけど、多分あの子はなんかこう、何だっけ、ラブ理論にもあるように、そういう関係になって余計王さんのこと好きになってるからどうのこうのかって書いてあげてたよね。
うん。ね、うん、いいアドバイス。
そうでした、
ね。
いいアドバイスを。
は
い、ね、うん、なんか
結構、急になんか成果が出たりとかすると、
うん、
ちょっと自分だとどうしたらいいか分かんなくなることとかも結構あるんですけど、
うん、
なんかお二人ももちろんですけど、
うん、
他のコミュニティに参加してる人とかのアドバイスとかも聞くと結構冷静になれるんで、
うん、
それはすごいいいなと思いました。
うん、そうなんですよ。あの、コンサルセーターとかもね、唐突に彼女できた人とかいてね、
うん、
もうパニック状態で次のコンサル急いでくださいって言われたんですよ。あの、言われた通りにやったら唐突に結果が出ちゃうので、あの、本人が驚くっていうのは結構あるんですよね。
そうですね。
うん。多分ね、私その理由ってね、あの、多くの恋愛コンサルって、あの、男性目線なことが多いじゃないですか。
はい。
だうちって、男性目線と女性目線のバランスがあるからかなと思ってるんですよ。
ああ、
うん。かといって、私、女性目線だけでも間違いと思ってるんですね。
あ、そうなんですね。
うん。だ女性目線ってさ、やっぱりこう、うん、女にとって都合のいい男たれって話ばっかりになるじゃないですか。わかります？女にとって都合のいい男になってくださいっていうオーダーばっかりが入るんですね。
ああ、なるほどね。
うん。私がとっても無意味だなと思ってる本の一つに、
うん、
あの、何やったかな。銀座のママが教える成功する男とかいう本あの知ってる？あの、そういう本ってすごくいっぱい出てるんですけど、
はいはい、
あの、とどの座りは読んでると書いてることは、うん、あの、散々お金を使うけど、
うん、
あの、決してホステスに付き合ってくれとか言ってくれない金払いのいい男の人がいってつまり書いてあるんですよ。
はい、
それは単にその、あの、ホステス頼りする男の人の中で店にとって最も都合のいい人はっていう話であって、
はい、
あの、別に成功する男と関係ないに違いますって、未然と思うことがあるんですよね。
まあ、半分くらいポジショントーク入ってるしね、
それ。そう。だからそのポジショントークなんですよ。確かにすごくお金があって本当に心も余裕がある人は、
うん、
お金払ったってんねんからとかそういうこと言わないともちろん思うんですけれども、
うん、
もう絶対的にそれはキャバクラに来るような男の人の中でって言ってるだけであって、
うんうん、
あんたの都合を喋ってるだけであって、あの、それは違うんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、
で、なんでそう思ったのかって言ったら、その、私が、なんていうか若い頃って、やっぱり女の子向けの、何やったっけ、女の子の雑誌に載ってる、こんな女はダメだよっていうのって、
うん、
必ず男目線しか書いてないんですよ。
あ、
うん。なんか男目線の、なんか女らしくないとダメ、綺麗じゃないとダメ、あの、セックスも上手くないとダメ、こうじゃないとダメとかなんか勝手なことばっかり書いてるんですよね。うん、ほんで、かといって反対の男の人向けの雑誌に書いてる女の人の要望ってプレゼントくれないとダメみたいなわかります、うん、お金持ってないとダメ、これもしてくれないととか勝手な女の人の要望を書いてあって、その、それぞれの、あの、男の人の雑誌は男の人にあんたあかんからって書いてあって、女の人の雑誌には女の人向けであんたはあかんからって書いてるんですよ。で、なんかすごい悪い言い方すると、その若干男の人を脅すような恋愛講座ってあると思うんですよ。お前はダメだみたいなことひたすら言う感じ、うん、
まあ正直その方が儲かりますからね。
うん、そうでしょ。
ぶっちゃけたこと言うと、う
ん。でもなんかあれってこう、なんか非生産的やなって私はいつも見て思ってて、あれを言ったら儲かるのはわかるけど、
うん、
やっぱ非生産的なんですよね。
そうですよね。
うん。
意味ないし。
うん、意味ないし、
それで自信なくしちゃう人多いし、
うんうん、でも自信、
もちろんね、
うん、
あのプライドが高い人のプライドはへし折った方がいいんですけど、
うんうんうん
うん、でもそうじゃない人がね、自信なくしちゃうからそうじゃない人が読んじゃうと、
うん
うん、
まあ、それのバランスの良さを、
うん、
まあ私はコミュニティで意識してる感じかな。
そうですね、ゆずきさんそういうのほとんどやらないですもんね。
うん、 あんまりやらないようにしてる。自分がやられたら嫌だなって思うし、
うん、
私の女のお客さんはそれを婚活みたいなところで散々やられてきて傷ついてるのを見てるから、嫌やなって思うんですよ、見てて。
うん、
なんかあんたなんか何の価値もないからとか、すごいちょっと年がいってる人にボロクソクソ味噌とか、お見合いおばちゃんとか言って、理想をどこまでも下げろみたいなこと言うんですよね。
おるおる。
ほんで、
まあね、うん、あれしゃあないですけどね、ああいうとこ行くと結局女子の方が多いから、
うん、
それはね、男性の取り合いになっちゃうから、
うん、
向こうとしてもね、制約率
上げないといけないから、
マッチング率上げようと思ったら、うん、それは理想下げろ下げろって言わないと、うん、実績出ないから。
それでマッチングしたからありがたやって思ってんねんけど、
うん、
いや全体的に見たら単に不幸だよねっていうのはあるじゃないですか、なんて言ったらいいか。うんなんですよね、そういう、だから男の人にもこのコミュニティで理想を下げなよっていうことを言うことが別に全然正しいことと思ってないし、
うんうんうん、
全然別に私らのコンサルってちっとも理想を下げろって言ってないけど、別にその人に会った人とマッチしてるからね、うん、普通に
絶対に言わないですよね、理想を下げろってね、
言わないね、
うん、まあ、あの
そうですね、
ほんまになんかやばいやばい理想を持ってる人は別ですけど、
うんうん、
なんかもう人間離れした理想を持ってるとか言ったら、うん、もちろん言いますけど、うん、全然下げろって言わないし、下げなくてもみんな結果出てるんで、
出てるね、
うん、
だから最初に正直言って僕理想が高いんですよって相談してきたコンサル生とかも、
はい、
十分理想にかなうぐらい美人とマッチしてるもんね。
そうですね、
うん、
も
う、
うん、あれびっくり、びっくりっていうのも変やけど、
うんうん、
結構びっくりっすよね。
それはね、順番にだまされるからですよ。だからそれがさっき雑談で言ってた、
うんうん、
あのどうしてもマッチングアプリの中にいると、うん、あの若い順番に価値があって、可愛い順番に価値があって、いいねの多い順番に価値があるような気がして勘違いすんねんけど、うん、じゃあ果たして若干年齢が上でそんなに人気があるわけでもないバリバリ働いてる女の子を落としやすいんかって言ったらちっともそうじゃないんだよねっていう。で、可愛くていいねが多い子が、じゃあすごく落としにくいんかって言ったら、別にそういうわけでは事実はないっていう、
うん、
ことなんですよね。
そうですね。
なるほど。
うん。
うん。そうそう。そこはもうどんどん飛び越えていったらいいなと思うし、
うん、
飛び越えられる環境になってるしね。
うん。
うん。
はい。
はい。
そうですね。王さんもこれで自信をつけて、次々と、
そうですね。
あの、理想を上げていってください。
うん。
はい。
もっと、
僕の場合はなんか最初が逆に下げすぎてたのが良くなかったのかなって、
ああそうなんだ、
コンサル受けたのは思いますけど、
うんうん、そんなに下げてたんですか最初って。
まあなんか最初からなんだろうな、モテる人というか可愛い人とかに行ってもなんかうまくいかないのかなって勝手に思い込んでて、
そこなんですよ、みんなそこで間違えてるんですよそうみんなね、うん、
はい、なんかだんだん、なんか失礼ですけど、あんまり可愛くない人とかからレベルを上げていくみたいなイメージがなんとなくあって、
うん
うん、
で、まあ僕は恋愛とか全然やったことなくて初心者だったから、
うん、
最初からそんな上の人を狙わずにみたいなのがなんとなくあって、
うんうん、
でそんなに好きじゃない人とデートして楽しくなくて嫌になるみたいな、
うんうんうん、それはもったいないよ人生うん、でも今の一連のね、今の一連の王さんのやってることを見てるとね、王さんはそんなモテない国じゃないですね、そもそも。
うん、
うん、多分そもそも勉強してたからそんなにそういうことしてなかっただけであって、はい、おそらく早々に若干モテる側にすぐ移動すると思って、もう今そうやと思うけど、うん、
まあ頑張りますこれから
も、うん、でもそのあの、恋愛に自信がないときに一番もったいないことって、あの、はい、本当に好きな人がいたときに、あの、はい、多分女の子よりもより男の子の方が、あの、経験がないと、あの、自信を持ってアプローチできないんだと思うんですよね。
まあそうですね。
うん。要は自分の中で前例がないから。
はい。
より女の子よりも男の人の方が、その、まあ女の子の場合、私何も知らないんですっていうのが武器になるじゃないですか。
うん。
だから現実よりも恋愛経験少なめに言ったりとかするわけですよ、女の子っていうのはね。うん。でも男の場合はそれが反対やから、男の人の方が、あの、より一層そういうプレッシャーが強いんだろうなっていうのはすごく思うので、そういうものを卒業した、童貞卒業したっていうことじゃなくって、 僕普通にやったら普通に女の子に好かれるような、そんなレベルの人間って気づかへんかったわっていうのに気づいてくれたらいいなって感じです。
わかりました。
俺もしかして一歩間違えたらモテ系やったみたいな、わかります？俺が気づいてなかっただけじゃねえみたいなやつ。
うん、
そこまで思えるかわからないですけど。
うんうん。
はい。
いやいや、思えますよ。
大丈夫。思います。
大丈夫です、大丈夫です。いや、ほんまにみんな結果出てるんで、みんなっていうかね。
うん、
うん。うん。まあ、こっちの公開コンサルの方は、まあ、人によるけど、人による、うんうん、ちゃんとやってる人だけになるけれども、
うんうん、
まあ、個別の方とかもね、みんな着実に結果出ていってるし。
うんうんうん。
うん。大丈夫です、大丈夫です、
うんうん。だから、だってすごい極論すると、もしも今のこれぐらいの状態で、そのかつて結構好きだったあの女の子に出会ったのが今ならって思ったら、はい、
ね、
でしょ、当時できなかったことができてたような気がすると思いません？
そうですね。
もうちょっとグイグイ行くとか、
はい、
デートでもうちょっと自信持って仕切るとか、はい、できてたような気がするでしょ？
そうですね、まあ、少なくとも今よりは絶対できてましたね。
でしょ、だからその男の、
今よりは昔よりは、は
い、だよね。だから男の人の方がそのなんて言ったらいいかな、それはね、アプリさんが私に結構それを教えてくれたから意識してるんですよね。
はい。
でアプリさん、うん、アプリさん結構そのこと再三言ってたもん。なんか私がいろんな恋愛の話とかすると、
はい、
いや男はな、その気持ちがあるんですよね、俺もねってよく言ってたじゃないですか。
どれの話ですか？
だから男の人の方がもう決定的に、うん、経験してるかしてないかっていうので、こう基本自信度みたいなのが違うみたいなこと。
それはね、
うん、
そうですよね、王さんね。
まあそうですね、
はい、童貞であることがいかにコンプレックスかっていう、
はい、
うん、童貞であることをコンプレックスに思わない男性の方が珍しいですよ。
ああ、ね、
うん、珍しい。今はちょっと増えてるかもしれないですけどね。
まあ今女の子にも増えたけどね。
ああ、処女コンプレックスね。
うん、増えた増えた。恥ずかしながらまだ付き合ったことがないとか言ってくる子おる。
うん。
うん、いやでもね、あっという間にうまくいってくれて、しかもあんな可愛いこと、しかもあんな可愛いことマッチしたのに、うん、本当に好きかどうかわからない、困っちゃうぜとか言ってるぐらいだからね、普通やったらうひょひょとか言って、なんかもう地に足がついてないはずなのに、僕は恋愛が苦手ですとか言ってる人間、あっという間にもうむちゃくちゃ可愛くて、むちゃむちゃいいねついてる子と、なんかもうそこまで行っちゃったのに、うん、まあ好きかどうかわからなくて僕困っちゃうとか言ってるっていう
ですね。
ですね。
もうとことん冷静やなって感じ
です。冷静やわ。冷静やわ、
うん。ちょっとこれから燃え上がるような恋愛をしてほしいですね。
そうですね。
そうやね。次は、はい、うん、次は前好きやったような人ともマッチして、もう身もだえしてください。
はい、そうなるといいです。
それはそれでナイスアドバイスをできると思います。
はい、
うん、決め台詞を私が探します
お願いします。
かつて略奪愛をしたコミュニティで相談してくれた人に、私が決め台詞をアドバイスしたように、
はい、そうですね、
お前見たらめんどくさいやつは俺しかいないって絶対言ってくださいって私が言ったように
いやでもね、これこの言葉絶対男のコンサルの人に出てこないし、女性のコンサルの方でも絶対出てこないと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうかな、うん、
で、あ、まあ、女性の方やと出てくるかもしれないけど、
うんうん、
男のコンサルでこれ出てこないっすよね、あんまりね、うん、
なるほど。
まあね、そのオラオラ系のナンパ師とか、
うん、
オラオラ系のまあそういうコンサルの人やったら、まあ、ひょっとしたらね、それをアドバイスする人もいるかもしれないですけど、
うん、
結局でもそれ、その言葉ってあの女の子で、
うん、
彼のあのシチュエーションで言うからこそめちゃめちゃ効果があるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、今までの、うん、今までのうんうんって言ってるいい人だったっていうのを、
はい、
急に覆して、はい、一番肝心の時に言うから意味がある、
はい、
うん、
そうそう、しかもまあ相手の女の子は実際問題確かにめんどくさい子であって、
うんうんうん、
で相手も多分それを自覚していると、
うんうん、
でこの条件が揃ったからこそ、まあ、かなり意味があって、これもし王さんが今の子にやったからって絶対意味ないというか、そんなに効果ないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
下手したら逆効果になると、
そうそう
そうそう、だからこれがその、ね、今回ゆずきの部屋っていう名前から恋愛最適化予備校って名前に変わったんですけども、
はい、
まあ、これ最適解なんですよね、
うん、と思います。
そうだと思いますね。
これ、
う
ん、一般会でもなければ絶対会でもないので、うん、
うん、
そう、そこは本当に思いますね。これをだから絶対会だと信じて誰かで構わずやっちゃうと絶対うまくいかない
です。あ、うん、なんか、なんやろ、最大公約数って限界あるわけですよ、
う
ん、
そうですね。
うん、だから多くの恋愛コミュニティっていうか恋愛アドバイザーが教えることって、
うん、
結構最大公約数なんですよ。
はい、まあ僕もね、ちょっとそういう節はありますからね、
うんうん、女には花を用意しろとか、はい、なんかこういうことを言ってあげると女はやっぱり喜ぶんだとか、
うん、
まあラブ理論結構いい本やけど、あれもなんやかんや言うて美人はやっぱり美人って褒めてあげるといいとか書いてるわけですよ。いや違うと思うよとか私は思ってるんけど、ほんでそしたらなんかどこぞの大学で徹底的になんかこう調べたら事実、はい、美人に美人っていうのは良くないって結果が出たらしいですね、研究家なんだね。
もちろんね、それも一概に言えないですけどね。
うん、一概に言えないけどね、
うんうん、
ほんででもなんかこうシチュエーションと状況によって人って1たす1は2じゃなくって、うん、
はい、
まあこの間も別のコンサル生さんがそのなんかなかなか感じが悪いことを言い続けてる女の子に誘いたんやけどどうしたらいいですかって言ったら、
うん、
唐突に転職の話をしろって私言ったんですよ。
全然関係ない
のに、ほんなら転職の話に引っかかってくれると思うよって言ったら、転職の話に引っ掛けて、
うん、
忙しいからこの日にしてくれへんって決めろって言ったんや、私が。
おー、な
るほど。相手が、そのいつ開くかわからないから私が覚えてたらって言うから、
うんうん、
多分転職の話が一番効くから、転職で僕忙しいから日にちがないんでってこうしてくれたら僕はめっちゃ嬉しいって、もしもダメだったらそれはそれでいいよって、別にマッチングしてる他の人との予定あるやだったら意識して送ってくださいって言ったんですよ。
うん、
そんなん言われる通りにやってくれたら、約束が唐突にできたわけよ。で、相手は転職の話には乗っかってこなかったけど、約束は急にできたのね。
うん、
で、そのことに対して、転職の話には乗っかってこなかったんだけど、約束できちゃったけどいいんですかねこれって聞かれて、いやいや、いいんですよ。これ、印象が覆ってるの分かりますっていう話を私がすごいしたんだよね。
うん。
うん。そしたら、なんで印象が覆るんですかって結構質問されたんやけど、
うん、
まあそこが女の難しいところよねって思った、
うん、
なんていうか理屈じゃないじゃん、うん、その辺って。
そうですね、
うん、
うん、
なんすよね、
うん、まあまあ理屈あるんですけどね、
うん、あんねんけどね、
うん、ちょっと説明しだすと長くなるから、
う
ん、
そう
今回は割愛しますけど、はい、
はい、
うん、しかもその説明聞いたからって大して参考にならないと思うんですよね。
そうやね。でも。
ねえ、みんなが今転職しようと思ってるわけじゃないし。
そう。
それ転職するっていうのは響く子とそうじゃない子っているし。
そう。
うん。だから本当にその最適化していかないといけない。
そう。でも時々その質問を受けるから面白いなって思っちゃいます。
うん。
うん、こういう女の子はどうしたらいいんですかっていうか、なんて言うんだかな。こういう人間は一般的にどうですかっていうことをよく聞かれるから。うん、まあそう思うんだよね普通はって思うんだよね。ところがそういうことじゃないんだよねみたいな。
そうなんですよね、うん、だってそのさっきのめんどくさい子って一言で言ってもいろいろありますからね、
うん、そう
めんどくさいにもいろんな種類があるし、
そう
なんかなんだろうなすごい優しい子って言っても広いし、
うんうん、
なんか愛嬌がある子って言っても広いし、
うんうん、
そうだからそれを聞いたところで意味はあるんですけど、
うんうん、
その確率論で言ったら、ね、うん、その一般的にはこうすればいいよっていうのを言えるんで、
うん、
まあ、確率上がっていくんですけど、ピンポイントでこの子ってなるとまた全然話が変わってくるんですよね。
まあ、王さんはね、多分こんだけの成功を見てるとね、はい、人の非言語コミュニケーションは読める人だと思うんですよ、そもそも。だから多分、
ね、
うん、これで付き合ったらむちゃくちゃもっと最強になると思いますよ、多分。うん、
あのね、はい、うん、付き合ったらいいっすよ、まずはとりあえず。その、
そうですね。
好きかどうかとかっていうのは、うん、まあ今あんま深く考えずに、はい、別にね、付き合ったからって結婚しないといけないわけじゃないんで、
はい、
付き合うことでね、恋愛偏差値めちゃめちゃ上がるんすよ。
そうなんですよ。めっちゃわかるわ、はい、それ。
うん。これはね、うん、ほんまに、なんでかっていうと、だって一緒にいる時間長いじゃないですか、付き合い出すと。
まあ、そうですね。
うん。そしたら、やっぱ、なんて言ったらいいのかな。やっぱりすごい気使うし、こっちも、
うん、
相手のことをすごい観察するようになるし、
はい、
で、相手のその要望を聞いたりとか、ね、はい、相手が急に機嫌悪くなったりとか、
そうそうそうそうそう、は
い、
それよ。
なんか知らんけど、今日機嫌ええなみたいな時があったりとかね、
うんうんうん、
そういうのも全部感覚でこう分かるようになっていくんで、
そうそうそうそうそうそう
そう、
はい、
そう、これってもう単純なロジックで説明できないから、
そうそうそうそうそう。う
ん、まあ、ゆずきさんとかはね、もう結構体系的に知ってるとは思うんですけど、
うんうん、
ロジックを。うんうんうん、ただまあそういうのを感覚でこう理解していけるっていうのが、うん、付き合うことの最大のメリットかなと思いますね。
はい、わかりました。
そうですね、なんて言ったってまあ別に付き合う分には過不足ないよね、あんな可愛い子やったらね。
うん、
十分
自慢できますよ。す、ね、俺この子やって
んね、自慢できますよ
友達みんな、めっちゃ羨ましがると思いますよ。
うん、可愛いって言うと思うよね。
うん、
うん、それに付き合う今は別にどんなもんかな、面白いかどうかも分かんないって思ってるかもしれないけど、
そうですね、
うん、実際に付き合って、例えば今までって別にクリスマスとかバレンタインとか関係なかったかもしれへんけど、自分らはなんかもうそういうイベントがあるみたいなのがあったりとか、はい、なんか自分はもうなんか誕生日とかにすごいお祝いしてくれる女の子がいるとかいうのでも経験したら、全然なんかそれをどう楽しいと自分が思うか思わないかで、自分の求める人が分かってくるわけですよ。
うん、
ああ、なるほど。
もちろん人によっては、自分ってあんまりこういうイベント大事じゃなくって、小難しい話できるのがいいねんなってなる場合もあるし、いや、意外とやっぱりこうやって大事にしてもらえたら俺めっちゃ嬉しいかもって考え方変わるかもしれへんし、経験せんと分からんよね、その世界。
そうですね。
うん。実際コンサル生さんでですね、はい、そんなに恋愛すごくごく積極的でも何でもなくてって言ってる人がもうめっちゃ恋愛が楽しくて仕方がなくなってですね、はい、毎回ね、ニコニコして楽しそうですねって私が言ったらもう楽しいですって言
うんです。なんかね、
うん、
最初コンサル始まった頃はなんかすごいどんよりしてる感じやったんですけど、
うん、
もう最近なんかね、
うん、
ビデオ通話使ってやるんですけど、うん、もう、はい、画面に映った瞬間から笑顔っすもんね、
うん、ウキウキしてるし楽しそうですねって、いや毎日実は楽しいんですとかって言って、うん、なんか相手の女性をいかに喜ばすかってこと考えてるから、なんか人間結構女の子も恋愛で変わるけどね、男の人も恋愛で変わるからね、
うん、
うん、いいことです。これからもっと、
はい、
楽しいことを経験してください。なんていうか、才能あるから、モテ男に向かって、賢い上にモテるというのを目指してください。もう入り口に言います。
まあ、そんなところですかね。
はい。
はい。ではでは、今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。